is Motive Plus.
日本全国午前11時を回りました、はい、モーティブ生放送でお送りしております。安藤ひろきです。
宮島さくらです。さあこの時間はモーティブプラス、毎週旬なネタやトレンド、気になるあれこれを深掘りしてまいります。
さあ皆さん、2025年問題ということを耳にしたことがあるでしょうか。
はい、
今年日本の人口の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になることで、
はい、
社会にさまざまな影響が及ぶ、うん、ということなんですね。中でも大きな懸念とされているのが、仕事をしながら家族の介護を行うビジネスケアラーの増加。
はい、
そこで今日のモーティブプラスでは、あなたのご家族が介護が必要な状態になった時、まあ、できればそうなる前に具体的にどのような行動を取ればいいのか考えます。ゲストはケアコンサルタント川上由里子さんです。こんにちは。
こんにちは、川上です。よろしくお願いします。
まあ、笑顔が素敵
だ、ね、あとすごくこの景色を喜んでくださって嬉しいです。はい、ありがとうございます。
そしてお召し物がスタジオの、ねね、カラーと似てる。
確かに本当だ、
グリーンの、
ね、嬉しいです。
涼しげのね、
ありがとうございます。
ちょっと今日は本当にいろいろねお話をお伺いしたいなと思っておりますけれども、ね、まずはちょっと簡単になってしまいますが、プロフィールご紹介させていただきますね。はい、川上さんは大学病院や高齢者住宅などで看護師として勤められた後、大手不動産会社による介護支援事業の立ち上げに参画、そして支える人を支えるコンサルティング業務に携わってこられました。で現在は株式会社 NSF エンゲージメントのシニア介護コンサルタント、 UR 都市機構のウェルフェア総括アドバイザーなどを務める傍ら、講演や執筆活動なども数多く行っていらっしゃいます。はい、趣味はネイティブアメリカンフルートの演奏だと
まずこれは伺わないといけませんね。
はい、
ネイティブアメリカンフルートというのはこれどういう、
そこですか。すいません、これは北米 の、はい、先住民族が、はい、増えた、木の笛なんですけれども、はい、素朴な音色がして、はい、本当に優しい、心に響く楽器なんですね。はい、昔私銀のフルートをずっと吹いてたんです、吹いてたんですけれども、はいはい、10年前からこちらの方に変えて、はい、
このネイティブアメリカンフルートというのは、いわゆるフルートというのはちょっと横でね、
横に、
はいはい、縦笛なんです。縦笛
なんですね。
はい、はい、すみません、僕は尺八が思い浮かんだ。
尺八みたいな、
はい、近い、近いですね。それが北アメリカの先住民族が思いを、特に男性が女性に思いを伝えるために、はい、吹いていたという、ロマンチックなラブフルートなんです。はいはい、皆さん一緒に吹きませんか。
ちょっとなんか鳥のね、インコの鳴き声みたいな感じですね。インコもね、オスがメスに、そう思いを伝えるために、はい、結構みんなモノマネしたりいい声出そうとしたりしてっていうのがあるんで、はい、なんかそのやっぱり音ってね伝わるものがあるんですね。
そうですよ。なんか私自身も癒されて、いろんなピンチをこの笛に救ってきてもらったんです。
じゃあ実務的にも役に立っているということなん
ですか。癒しの笛です。
じゃあ皆さん、ちょっと楽しみに、気になった方は検索していただいて、
ね、そうです音色もね気になるところですから、
はい、では本題です。
はい、そうですね。はい、
ケアコンサルタントと、ね、うん、先ほど宮島さんが、ね、はい、もう紹介してくれましたけども、これは具体的にはどういうお仕事なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、まず私は13年間ナースとして病院などで働いていたんですけれども、はい、まあ、ナースっていうのはね、お注射をしたり患者さんのケアをしたり、はい、技術を提供しますが、はい、ケアコンサルタントというのはその医療技術ではなく、話をちゃんと聞いて、うん、そしてその内容をアセスメントというかですね、分析をして、その方に本当に何が必要なのかというニーズを捉えて、そのために必要な情報や知識を提供しながら問題解決のために進んでいくということを行う仕事なんですね。うん、ですので、まあ、この国家資格みたいなものじゃないんですけれども、はい、私が道なき道を作ってきたというような、
さんが、まあ、作ったというか確立した職業といいますか、
ほとんどもう少ないですね、こういうことをやる、まあ、ナースというのはちょっとやはり、まあ、新しいというか現代のニーズに応えるというか、まあ、外の風を読みながら行ってきた、 はい、仕事なんです。はい、ありがとうございます。聞いていただいて、
ね、でも大切な、ね、お仕事なの で、
いやいやですよ ね、
ね、
はい、本当に
分からないことたくさんあるので
、いわゆるコンサルタントということは、いわゆる相談に乗るというのがお仕事ということですね、うん、
そうです。そうです。コンサルを受けた内容から、はい、聞いてるだけではいけないと思ったので、うん、本を書いたり、それから講演をしたり研修したりってことをコツコツ苦手だったんですけど、もうやり続けて10年以上なんです。
もうね、本当1000人以上のコンサルティングを行ってこられたという。
そうですね、25年も相談を受けてるんです。
でもそれぞれ皆さんね、相談のね内容も違うんでしょ
う。
そう
そうですね、
はい、も結構大変なこともねたくさんあるんじゃないかと
思、はい、はい、そうです。内容も大変ですし、来られる方もね様々ですし、背景もいろいろですので、はい、
主にどういう、ね、うん、相談が多いんですか、内容と具体的にはどういう、はい、
そうですね、今ですね、現在は今回もテーマにあったようなビジネスケアラー、先ほどおっしゃっていただいたように、うん、はい、働きながら介護する方ってもう緊張感走りますよね、うん、もう仕事に迷惑かけないだろうかとか、うん、まあ、そういう方が、まあ、中心にはなっています。
どういうふうにそれをこう乗り越えていくか、うん、ということなんですね、はい、
そうですよね、うん、ちょっとそのこの後ね、うん、ぜひ本当にそのあたりとか詳しくお伺いしたいなと思いますし、はいはい、あとはやっぱり実際にその介護、ね、家族 の、 その介護が始まったその瞬間というか、もうすぐに私たちがどんな行動を取ればいいのか、うん、はい、まず最初の部分っていうのを解説されているということなので、はい、そのあたり具体的に教えていただきたいと思いますので、はい、この後も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そんな中ですけど、先ほどね、はい、川上さんにも、まあ、外の景色がね素敵だというふうに言っていただきましたが、なんと今梅雨明けしました、
はい、
今というか、梅雨明けのお知らせがね、一報が入りました、関東地方、
梅雨明け発表されました。
はい、ありがとうございます。
これで幸先のいいスタートです、
はい、はい、見事に夏休みの前日に
梅雨明け
をした、ね、素晴らしいということになりましたね。
嬉
しい
ですね、はい、
ね。
さあ、そんな中、はい、今日のモーティプラスは、はい、人生100年時代と呼ばれる現代において避けて通ることができない介護について、ケアコンサルタント川上百合子さんにお話を伺っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず介護必要になった、うん、いろんなその人にって違うと思うんですけども、はい、まず最初どういう相談になるんですか、ですから来る相談という
のは。はい、さまざまな、ね、ご相談者いらっしゃるんですけれども、はい、まあ、この本にも書いたようにですね、突然ね介護って始まりますね、うん、まあ、徐々に来る方もいますけれども、はい、その最初の段階でどう動くか、うん、それとても大事なんですけれども、うん、その初動期というんですけれども、はい、その時期に、非常に困惑して、誰に相談したらいいのということで来られる方が非常に多いですね。一番お困り度も高い、うん、ケースにはなっておりますが、はい、まあ、ただですね、近年は安定期といって、まあ、ケアマネージャーがついたり施設に入った後、はい、うん、それから備えの時期、はい、介護に入る前ですね、はい、そういった方のご相談も増えてはいるというような状況なんです。あ、まあ、これは私いいことだと思うんですけれども、うん、備えの相談というのは、
う
ん、
はい、
はい、ただ安定期というのがそのケアマネージャーがいてもお困りごとはやっぱりかなりある、うん、それから初動期にきちんと対応していないと思い込みで介護をしてしまってる、はい、そうすると途中でうまくいかなくなるに詰まってくる、でご相談っていうケースもありますので、ここに本に書かせていただいたように初動期にどう動くかというのはとても大事だと思いますよね。
そこでその初動期にうまくいかずにその思い込みでしてしまった方というのはやっぱり最初に本当に最初のご相談来る方よりも修正が結構難しかったりはするんです、は
い、そうですね、やっぱりとても大変じゃないですか介護って、だから一生懸命やるんですね、
はい、
でもそのやり方がやっぱりちょっと間違っていたり、うん、遠回りをしてしまったりっていうことがやはりありますので、はい、最初の段階でこうちょっと地図を描く、
はい、
それってすごく大事なことなんですよね、はい、自分が見つけた情報に、飛びついて行うのではなく、全体を見た上で自分の位置を確かめて動くということができると後が楽だと思います、はい、
それはそこに着目したっていうのは川上さんご自身もいわゆるビジネスキャラだったという経験は、はい、 あるんですか。
はい、そうです、そうです、はい、まあ、私自身も、はい、もう10年以上前なんですけれども、はい、私は実家が静岡なんですね、はい、で両親が2人で暮らしていて、はい、父はとても元気で開業医で医者として50年以上働いてたんですけれども、はい、まさかの父がもう80人を過ぎて、はい、まあ、ゴルフ場で転倒したのをきっかけに介護状態に入って、はい、でそれも徐々にですね、はいはい、そしてまさかのアルツハイマー型認知症も出てきたということで、はい、静岡東京を行ったり来たりを6年、
川上さんは東京で、
はい、実家が静岡で、往復を月に2回小玉号に乗って、はい、続けましたね。自分も
ちょうどゴルフ場で転倒されてってお話だったってことは、はいはい、 それまで本当にお元気だったってことですよね。
もう全然元気ですね。父は活動的だし、もちろん仕事もするし運動も好き で、で交流関係もあり、とてもなんていうんですかね、明るい、そうなんです、アクティブに生活していて、はいはい、前向きな人だったんですね。で
まさか、
そうなんです、で人を見ることをしてたわけじゃないですか。
そうですね、お医者様ですね、
はい、介護認定の調査の方の審査員とかもやってたぐらいなので、やっぱりそのショックは本人大きかったと思うんですね。
自分がいわゆる今度要介護になるっていうこと自体も、
私もそうですけど、その父のショックが仲が非常に良かったので、伝わってくるじゃないですか。で母と共に3人でですね、助け合いながら、協力しながらできることは何だろうということで、ビジネスケアラーというまだ騒がれてない時代だったんですけども、そんな風にやってきましたね。
その時はすでに川上さんはその言葉を使われていたんですか。
いや、ビジネスケアラーですか、はい、そういう言い方は特にしていなかった
んですね。
ただ働きながら介護するということにはかなりこう着目してました、はい、相談者もとても多かったので、すでに多かったんです、しかも男性が多かったですね。
そうですね、
介護女性だけの問題じゃない、
いやもちろんもちろんそうですよね、で、そんないろんな経験があって本を出版されたのが、介護のゴングが鳴ったら1週間にいる8つのこと、
はい、
その8つのことっての非常に分かりやすいポイントだと思うんですけど、じゃあこの本の内容に沿って
ね、
お話
を伺っていきましょう。
まず介護のゴングが鳴るっていうのは介護が始まるっていうことだと思うんですけど、これは具体的にどういう状況を指すんですか。
そうですね、ゴングという表現をね、ちょっと使わせていただいたんですけど、もちろん介護が始まったということですけれども、介護ってちょっと目を背けたいですよね、一般の方は。だから始まったらこう渋々みたいなことがやっぱり現在が多いんですけれども、ちょっとゴングという言葉にはですね、ちょっとその前向きでよしやるぞって逃げない、
これから戦うみたいな、
そういうちょっと意味を込めて、じゃあゴングが鳴ったらそのやろうって前向きに進もう、じゃあどういう道を進んだらいいの、まずこれ手に取ってみたいなね、そういう意味をが感じて、ね、いただけたらと思うんですけれども、ゴングの鳴り方もね、ちょっと後でもお伝えしますけど、いろいろあると思いますけれども、まず始まったっていうね、そうですね、私もさっきお話ししましたけども、父が転倒して、でその時入院、緊急入院、一度家に帰ってきたんですけども、うちで転倒またして、で救急車で始めたの、ゴングですね。
そうです、そこからが本当にゴングが鳴
って、そうですね、
前向きの覚悟も含めてゴングという感じですね。
そうですね、
あくまでうわーじゃなくて、これは前向きの戦おうっていう意味の、
そう捉えてほしいという願いも込めてなんですね、
リングに上がったみたいな感じですよね。
そうですね、そして戦い方はいろいろあるぞみたいな、
なるほど、
そうですね、
ということですね、
一人じゃないし、
そうなんですよ、今はもう本当に数十年前のとは違いますので、勇気を持って進んでほしい、自分もそういうふうにしてきましたけどもね、
その8つをね、一つずつ見ていきましょうかね。まずその1、地域包括支援センターに相談する、これ地域包括支援センターって初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんが、これ具体的にどういう行動をすればいいですか。
地域包括支援センターね、まだまだ、ご存知ない方もいらっしゃるようなんですけれども、だいたいお住まい の地域の中学校区に一つぐらいある、あるんですね、でそこには私のような専門家がいます、主任ケアマネージャーとか、 保健師さんだとか社会福祉さんがいまして、うん、高齢者それから介護そして介護予防に関しても総合的に相談を乗ってくれる場所なんですね、はい、でどなたでも行ってよしくって無料に相談を受けられますので、うん、昔はなんか行政の窓口に行って、はい、ちょっとこう あまりこねまとえなかったみたいなね方もちょっと
専門家ではない方がいっぱいあった
と、はいはい、思うんですけれども、はい、今は2006年以降この地域包括支援センターができていますので、はい、そこに行けば専門家がおります、はい、そこでまず本当にファーストステップですね、はい、そこに相談する場所にそれは親の住んでる地域です親とか介護が必要になった方
必要になった方
の方の、はい、ですので、もしその場所に行けなければ電話でも大丈夫まずどうしたらいいの？ほほほほ、はい、病院に行くと看護師さん受付外来最初の総合外来みたいなのありますよね、はい、あんな感じですね専門の人がちゃんといてこれからどうしたらいいかを道案内してくれて具体的なアドバイスもくれます
なるほど、はい、心強いですね、
はい、
じゃあここはもう変ネット環境があってパソコンなんか使うからもうこの地域包括支援センターで検索すればすぐ電話番号も分かることですね、
はいはい、お住まいの地域の市区町村で、入れて地域包括支援センター、はい、ただ呼び名が例えばケアプラザとかお年寄りセンターとか、はい、違うんですよ、ねはいはいはい、
なるほどそうか
そうなんですマルケアとかで、
ね、調べ方としてはでもその地域包括支援センターどこどこっていう地域の名前を入れれば、はい、
大丈夫です
全く問題なく出てくる、
はいはいはい、しかもそれは選ぶのではなく、うん、もう住所地で決まってますので選ぶ必要がないです
あなるほどでまずそこまずじゃ連絡する
それをやる
そうです、はい、最初の1ですね
はい、
はい、分かりましたちょっとではですねこの後その続き2からですね、うん、また詳しくこの後伺っていきたいなというふうに思っておりますので、介護が始まった時本当に私たちどんな行動を取るべきなのか教えていただこうと思いますか岡上さん引き続きこの後もよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします
AFM モーティブさあ今日のモーティブプラス最新著書介護のゴングが鳴ったら1週間でやる8つのことを上司されたケアコンサルタント川上由里子さんをお迎えして介護をする立場になった時に具体的に何をすればいいか伺っております、
はい
でね、8つのうち1つ最近、ね、ご紹介しましたが、はいはいその2からいきましょう
か、ね、2からですね
プロジェクトチームを作る
これプロジェクトチーム
ってのはどういうことですか具体的に、
はい、皆さんねあんまりこう、はい、イメージが分かんないかもしれないんですけども、はい、突然介護が始まると、はい、自分一人で抱え込んで頑張ろうって思ってしまう人もやっぱりいるんですよね、はいはいはい、どこもやっぱり兄弟がいたり、はい、親族が、ね、いたりいろんな人たちがいると思いますのでそれは役割分担を決めてチームで行う、はい、でしかも外のチームもできる時代になりました、
はい、
サービスがいろいろ使います、はい、中のチームは家族だったりして介護が必要な人のよく知っている、はい、チームですのでチームで向かうそれが現代版の介護です
そっかもう一人で抱えない、
そうですね、
はい、そうですね
私はその認知症はうちの母は、ね、そんなないんですけどもやはり体が弱っているので今気づいたらチームになってました兄弟でまず
3人
兄弟なんですよ、経済的なことは私がやる、
う
ん、実際弟が介護士をやっていたので、はい、具体的に指示は弟が出す、うん妹が実務をやるみたいな、はい、今川上さんの言ってるのはこの方かって今でチームだと思ったことは具体的になかったんですけど、はい、そういうことでいい
そうなんですそうなんです、うん、チームですこれが一人だったら本当に辛いですよね、うん、
大変だったと思います
これ本当にうちも今は祖母がね99歳で、うん、一応ケアマネージャーさんとかついてはいるんですけれども、はい、まあ、元気なの で、そこまでそんなに大変なことは本当にありがたいことにないんですがでも一応何かね病院連れてこう何かある時にはやっぱりその私とあと両親と3人でいろいろ役割分担をしながらやってはいるんですけども、今はいいんですただ私一人っ子なので、うんうん、そのもし本当に両親に何かあった時に一人で全てを多分担わなければいけない、はい、でチームになれないって今一瞬思ったんですけど、
うん、
でもおっしゃった通り外にも
そうなんですよ、
ねはい、だから両方ともチームにできるってことですね安藤さんのご兄弟がいても一人っ子でもできる
できる
そうですそうです、う
ん、一人っ子の前具体的にはどういうチームになる
か、はい、そうですね例えばまずはケアマネージャーという、はい、心強い方がいますので、はい、その方 に相談をして、はい、いろんなサービスを今利用できるような社会になっておりますので、はい、じゃあヘルパーさんに自宅に来てもらって、掃除洗濯、お風呂の解除なども手伝ってもらおうか、はい、買い物も付き添ってもらおうか、看護師さんには週に一度来てもらおうかとか、そういったですね役割が取れますので、はい、でチームという意識を持って自分だけで全部やらずに進むことができます、はい、ですので一人介護ワンオペレーション介護とかね、ワンオペ介護とか言いますけれども、そうではないというね、心強いあの気持ちを持ちながら進んでいただきたいと思いますね、
は
い、
必ず落ち込むことはないということですね、
はい、
まず最初に
例えばじゃあケアマネージャーさんとかって言ったら、経済的な負担っていうのはどんな感じっていうのは想像できない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、それは割とあのいわゆるこう公のなんて補助みたいなのはあるんですかね、
う
ん、
そうですね、介護保険は実はその、はい、まあ、その4にも書いてあるんですけどね、はいはい、あの40歳以上の私たち国民全員が介護保険料を支払ってます、
払ってますね、
はいはい、ですのでいざ必要となった時には、はい、65歳以上の方はあの全員、40から64歳の方は、まあ、疾患によってなんですけれども、うん、介護保険制度から、利用することができます、うん、そうすると10割の負担だった、はい、例えば1時間減るあのかけてヘルパーさんが3500円ぐらいかかるとしたら、うん、350円とか、はい、1割から3割で利用料が済むというような、うん、あの状況になります。これが介護保険制度なんですよね、
うん、だからそんなに多大な負担があることはないということですね、うん、基本的には
ただですね、これは先ほどのように介護を、まあ、どのぐらいチームでやるかとか、はいはい、担い手がどのぐらいいるか、うん、またご自身が一人で仕事をすごく忙しい中でってなると、うんうん、はい、介護保険だけでは足りない部分が出てくるので、はい、プラスアルファ自費を組み合わせると、うん、お金もどんどん上がってきますので、
はいはい、
これは、ね、もう本当100人100通りです。
なるほど、
はい、だからこそその差があるところもあるのかな、うん、と思うんですけれども、はい、親の希望や意思を聞く家族で話し合うという、はいはい、こちらは、
はい、そうですね、まず介護ゴングが鳴ったとなったら、はい、もうスタートですので、うん、まあ、親が、まあ、これ実はその前にやっておくべきことなんですけれども、うん、どういうふうに介護を受けていきたいか、はいはい、そして親の持っている資産ですよね、うん、預貯金いくらで年金がいくらか結構知らない方も多いです
よね。確か親のそうですよ、ないですよね、はい、分からないです、はいはい、
ね、踏み込まないですよね、はい、やっぱりところがもう関係してくるんです、直結します、うん、ですのでそれによって介護っていくらかかるのではなくいくらかけられるのっていう意識が大事になってきますので、あ、はい、あの介護保険だけですと、はい、月々そんなにかからないかなって思ってらっしゃるかもしれませんけれども、じゃあ配食、食事って介護保険のサービスにないんですが、はいはい、食事を配食サービスをうまく利用しようとか、うん、保険外のオーダーメイドのヘルパーさんを利用なんてなると月に、まあ、負担がどんどん増えていきますので、
はい、
そういった、そうですね、親がどこでどんな風に介護を受けていきたいか、うん、はい、まあ、すぐには分からないかもしれないんですが、はい、そういうことをあの繰り返し、うん、あの聞いていく、はい、その親の希望や足を聞くってことはあの大事な時間になっていきますね、うん、はい、住もそうですね、
ああそうですよ
ね、
はい、ね、一人暮らし始めて、うん、最初はあのケアマネージャーさん嫌だって言ったんですよ、いわゆる知らない人が入ってくるのが嫌だっていう、は
い、多いです、
あそうなんです、はい、実際にだそこも含めて相談するっていうことですよね、はい、
そしてその4ですね、こちら介護保険制度を理解し要介護認定を申請する、
これ先ほどちょっと話しましたけど、はいは
い、そうですね、まず、うん、あの国にこの介護保険制度が2000年からスタートしてますので、はいはい、最初にはそれを活用するという意識を、ね、はい、持っていただきたいと思います。そのためには待っていてもできません、自身で要介護認定の申請をする、
はい
はい、そこを地域包括支援センター先ほどお伝えしましたね、はいはい、そこで行えばあとだんだんこうスムーズに進んでいきます、
はい、
でもこれしなければあの申請しなければ認定もおりませんので、はいはい、まずそこを動いていただきたいところです。
これはだからその最初にその地域支援包括センターに、相談をすれば、はい、スムーズにその流れを教えていただけるんですね、
はい、
うん、
そうですね、
申請の仕方も教えてくれる、
そうです、そうです、
はいはい、
その5ですよね、
はい、
あ、先ほども出ましたケアマネージャーさんとのいい関係づくりを、
はい、
これはもうすごく大事なことだと思うんですけど、うん、これはいい関係作りというのはどういうふうなことになりますか。
そうですね、ケアマネージャーは、ま、ご自身で選んで契約をしていくんですけれども、はい、あの 中にはですねケアマネージャーがいてもあんまり相談をしてない方結構多い、
はいはい、
まあ、あのですね、私がまあこういった保険外 の、はい、あの相談を受けてるっていうところもあると思うんですけれども、あのまず困ったことや問題が起きたらその状況をちゃんと担当のケアマネージャーに伝える、そして向こうからも提案であったりアドバイスをもらう、このやり取りができる信頼関係を作っていくためにはとても大事なことですので、
はい、
良い関係づくり、そういうようなことですね。こちらからもちょっとアクションを起こしていく、黙っていてもケアマネージャーさん35年も40年も持ってるんですよ。
そうですよね、
本当頑張っているんですね、みんなね、なんですけれどもやはり家族何にも言ってこない方っていうのは、あのちょっとね情報も遠くなってしまうので、はい、皆さんもし困った問題があったら、うん、ぜひ担当のケアマネージャーさんに、うん、あの状況を伝えて、でも伝えるタイミングとかも重要ですので、はい、伝え方とかもそれをよく最初に決めておくといいと思います。
なるほど、
そうですね、
はい、そうか、そういうところもそうですよ、何でもかんでも言ってたらね、
確かに大
変ですし、だからといって何も言わないのもまた大変になりますし、
はい、
方も人間同士の、ね、難しいけど、ね、
そうですね、
はい、
う
ん、その6、
はい、
住まい方を検討する、
住まい、
じゃあ、まあ、もちろん住むとこ、これはどういうところをチェックすればいいですか。
はい、まずはやはり皆さん住み慣れた自宅に長く住み続けたいですよね、
はい、
だからそのためにも今住んでるうちが自分の体にだんだん合わなくなってくるんですね。段差があったり、はいはいはい、手すりがなかったり、だいたい一般的な家屋はそうだと思うんですけれども、ちょっと見渡してみる、整えておく、手すり一本お風呂場にあるかないかで全然変わってきます、
はい、
命を救いますのでね、はい、まあ、そういう自宅を見直すということも一つですが、はい、介護のゴングが鳴ると住まいの選択を迫られることが非常に多いです、
はい、
それは病院で例えば入院しました、うん、じゃあ自宅に帰れなくなる、はいはい、その時一体世の中ってどんな施設や住宅があって、うんうん、いくらぐらいかかって、
はいはい、
入れるところはどこなのって、
はい、
ここが皆さんすごくお困りで、うん、相談の中で多い、結構トップ3に入るんですよ、うん、
はいはいはい、
ですのでこの絵の本にはその見取り図を書いたんですけども、うん、これ私のコンサルの中でも今まででも一番こうあの必要とされる部分なんです、はい、一つの目の前の情報に飛びつくのではなく、全体がこうなってるから今この状態なのでこの住まい、例えば介護保険の施設、はい、それから民間の有料老人ホームもどんどん増えています、
はい、
でもお金もかかるので、じゃあ自宅でどういうふうに環境を整えてサービス利用して住まう方法ができるんだろうか、うん、総合的に検討していくっていうような住まい方の検討が介護のゴングが鳴ると迫られます。
そうですよね、
はい、
難しいですよね、はい、結構難しいありますからね、それぞれかかるお金も違いますし、
体の状態も違うし、
そうそうそうそう、環境も違いますしね、
これもまあちゃんと検討するんですね。
ね、はい、そのボタンしてくださいね、
はい。
お金の話をチームで共有する。
はい、7番目。
かかりますもんね、費用も、
はい。そうですね、はい。先ほどもね、ちょっとお伝えしましたけれども、うん、はい、お金をいくらかけられるかで介護の仕方って変わってきます。うん、
はい、
しかも、そうですね、介護のその人なりの、その暮らしが延長できるような介護の生活ができるかどうかっていうのも、うん、まあ、このお金っていうのは非常に重要になってきますので、
はいはい、
やはりこれは、親だけではなくチームで共有していく、うん、はい、でね、どうしても まず親のお金使うがメインですよ、
はい
はいはいはい、そこ間違ってはいけないですね、うん、でどうしても足りない場合には子世代に負担が来る場合もありますけれども、うん、どういうじゃ手を出すのかお金を出すなのか、
うん、
時間を提供するのか、はい、いろんな情報を出すのか、はい、はい、いろんな介護の仕方があります。何も排泄とか食事の介護をすることの介護ではない
ので、ないですよね、
はい、
うちはだから、はい、うちの母は何の財産も何にもなかったので、まあ、完璧に子供世代が全部ケアすることになったんですけど、そこはもう最初から分かってるのと、え、そうなの？じゃ違いますもんね。
そうなんですよ、
そこはちゃんと最初から、は
い、ご相談に来られる方が、え、親の年金って4万しかなかったですとかってい いうことすら皆さん分からないで介護に突入するわけですよ、
はいはい、はい、
だからそうですね、やっぱり高齢、親が高齢になってきたらせめて年金どのぐらいもらってるのか、
うんうん、
で施設も入所すれば10万円前後、うん、安いところでもかかってきますのでね、はい、はい、このお金
はい、チームで共有、
はい、
で最後です。その8、はい、職場に相談する、うん、はい、これよりビジネスケアラーという意味ですね。
そうですね、はい、まあ、この順番その4から1から8は、はい、もう同時並行または逆になる場合もあるんです。最初の場合もありますけれども、はい、やっぱり働きながらの、介護ですので、はい、非常に緊張感が高まりますけれども、はい、まず職場に介護をオープンにする、うん、これポイントです。
あ、なるほど、
はい、昔はなんかこう出世に響くんじゃないかとかね、あと明るい話題じゃないから話しにくいって、はい、私自身もそうだったんですよ。
あ、やっぱりね、看護師でも、
うん、やっぱり言いにくいですかってですね、もう10年以上前ですけれども、はい、でもやはり前向きに仕事を両立を続けるためにも、うん、その状況は報告しながら、はい、働き方を調整していく、はい、それができるとだいぶ、ね、心がスーッとなるんですよね。で言えないでると詰まってしまう、
はい、
で私よくサインにいつも心に太陽と風をって書くんですけれども、うん、風をちょっと窓を開けて入れるっていうのがこういう職場に話してみるとかね、いろんなところに小窓をつけてしてほしいんですけれども、はい、まず職場で、そうすると職場は個人の知恵ではなく職場全体の知恵に変わっていきますよね。ぜひ職場にも、はい、相談して、はい、介護両立支援制度、今これ国が、うん、法律で定めてます、
はい
はい、それも自分だったら何を使えばいいのか、うん、そしたら乗り越えられるのか、はい、離職しないで済むのか、はい、それを一緒に探していってほしいと思いますね。
育児介護休業法っていうのは割とちゃんと役に立ってくれますかね、
はい、そうですね、はいはい、今長期の休業を取る方というのは少ないんですね、はい、これ国は93日長期で取れて3分割できるんですが、はい、ですけれども介護休暇という単発のものがあるんです、うん、1日とか半日単位、
はいはい、
そういったものをうまく使ってる方はどんどん増えてきてますし、まあ、テレワークも、ね、ちょっと使い方間違えると逆に依存関係になっちゃったりするので気をつけた方がいいんですが、フレキシブルな柔軟な働き方を工夫している方がどんどん出てきています。
じゃあそのちょっと前に比べるとすごくそういう面ではそういうふうにこう自分のペースで仕事と介護を両立しやすくなってきている、
はい、
ことがあるんですね、
はい、もう5年前10年前とは全然違いますね。
それやっぱり知らないとね、
は
い、
ダメですね。
それを知ることですよね、まず。
そうですね、はい、
たくさんあると思いますので、はい、ぜひ皆さんちょっと、あ、ちなみにこの後もまだお付き合いいただける、
はい、すいません
ということですので、
はい、はい、
すみません、はい、いえいえ、とっても助かります。メッセージとかもいただいてるので、ね、そちらもご紹介できたらなと思いますので、はい、この後もぜひ、
はい、
ちょっとまだまだお話聞かせてください。引き続きよろしくお願いいたします。
今日のモーティブプラス、ケアコンサルタント川上由里子さんにお話を伺って、介護する立場になった時に具体的にどんな行動を取った方がいいのか教えていただいています。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。で今までこの8つのことというのをですね、うん、はい、ご本にも書かれているものを1週間でやる8つのことを今、ね、順番に教えていただきましたけれども、
はい、
メッセージもいただいております、はい、ちょっとご紹介させていただきますね、うん、まずはこちらリアスウニコさんからいただきました、はい、2025年3月7日よりということは、ちょうど、4ヶ月ぐらい前ですかね、介護のゴングが鳴った私、今日のお話を楽しみにしています。来たる介護の生活に備え介護講座にも参加し備えていたつもりがゴングが鳴った直後にノックアウトされました。まずは身内からのアップ、介護をしない兄弟たちからのかわいそう、こっちのケアマネはこう言ってた、それからたまに来ていい顔をして帰っていく、あ、私マッサージしてあげるといい顔をしていい子をして去っていく、
うん、
口は出すけどお金は出さない、
うんうんうん、
口は出すが手は貸さない、
うんうんうん、
聞いてはいましたが介護の労力よりこっちの方が答えてしまいました。人の介護に口出すな、出してほしいのは金と手です。
それは他の方はだから別居していて、
そうですね、きっと、
ね、そのご本人だけがご、はい、一緒に同居されてるのかな、
でメイン
でやってらっしゃる
ということ
です
ね。ということだと思いますけれども、
うん、こういうこともありますか。
そうですね、はい、もう本当にね、私が今日この短い間でお話することっていうのは、はい、まあ、一般的な、ね、まずお話ですけど、うん、今のね、こういうふうに寄せてくださったように、実際には もういろんなことが起こります、うん、介護に後ろ向きな人もいれば、はい、ご苦労、ね、されて、うん、手は出さないお金も出さないですね、うん、ただやはり、ね、そこでずっと衝突してても進めないので、まずは専門家に、うん、力を借りながら、はい、まあできることを進めていく、うん、そしてご自身だけではなく、例えばケアマネージャーさんに入ってもらって、はいはい、その関係何か伝えてもらうとかですね、
はい、なるほど、直接ではなく、はい、
そうですね、お医者様だったり、はい、何かその第三者を、はい、うまく力を借りるということも、まあ、状況がねちょっとわからないんですけれども、うん、一つはあるかなと思います。そこにねつまずいてるとね、もうずっとみんなで沈没しちゃうんですよ、ゴム無双でも本当よくわかります。
うん、そうですね、兄弟もね人それぞれやっぱりね人格ありますから、そうです、ね、生活も違いますし、
は
い、
そしたら第三者に、うん、例えばこれとこれをご兄弟で分担された方がいいんじゃないですか、はい、って言われたら違いますもんね、うん、ちょっとあなたもやってよじゃなくて、
はい、うん、そうですね、こんな方法もありますよとかですね、はいはいはい、例えば今日の、まあ、こういう本もそうですけれども、はいはい、ちょっと見てもらうとか、うん、はい、同居してる本人だけがやればいい、そうですね、女性だけがやればいいとか、はい、長男だけがやればいいということではないんですよね、はい、まあ、そのためにもねこのような本を書いているんですけれども、おっしゃるようなケースはまだまだたくさんあります。でぜひどこかで、ね、そのお話、はい、今ケアマネージャーでも相談できるところがあれば、お話しして、はい、そのストレスを吐きながら進めてくださいね、
はい、わかりました。
ご本人だけで思って今日も、ね、寄せていただいて嬉しいですよね。
このメッセージ
まだまだ続いていただきました、はい、ラジオネームホムセンヨーコさんさんからいただきました、はい、うちの母も数年前に買い物に行った時に転倒、頭を打ったのですがそのまま病院に行かずに放置して数ヶ月後に体が動かなくなり緊急入院、いざ退院からの自宅介護となっても自分がバツイチの一人っ子で他に頼れる相手もおらず、唯一の頼みの綱が病院でご紹介いただいたケアマネージャーさんでした。介護や保険の仕組み、細かく分類されている施設の違いやこちらの取れるアクション、取るべきアクションについていろいろと相談に乗っていただきました。
よかった、
これはこのまま文のまま読みますが、マジ感謝と書いてます。カタカナでマジ感謝という、
良かったですね。
ケアマネージャーさんに、ね、
いいね、ケアマネージャーさんに
言て、まず頼るっていうことをしないとっていうことですね。
そうですね、その最初に病院で紹介してくださったっていうことがね、良、はい、かったですよね。ケアマネージャーにつなげてですね、
一人で抱え込まないっていうのは、はい、親族以外でもということですよね。
はい、まあ、この本の中にも病院からの流れっていうのを、はい、書いております、はい、私の看護大学に教員してる友人と一緒に作った表が入ってるんですけれども、うん、そういうことも今どんどん流れるようになってますのでね、うん、マジ感謝。
でもそうです
よかった。
もう一回入院をした時に、ケアマネージャーさんをそのままの流れで、ついてくださることになって、はいはい、でもなんかその流れとかも結構すごくスムーズだったりとかして、病院の皆さんの相談もできましたし、そういったところもなんか本当にわからないことはどんどん相談をしていいんです、
はい、はい、もう本当に数年前とだいぶ変わってきてます、はいはい、病院のナースとかもあまり介護の知識とかなかったんですが、最近は皆さんもうどんどん習得し始めているので、はい、次にどんな風にこの、ね、地図がね、はい、進んでいくのか、はい、いい方に出会えると、うん、本当に嬉しいですよね、困った時にね、まあ、
くしくも反対のパターンじゃないですか、うん、で最初にご紹介したことは兄弟が負担になってるっていうパターンで、でもやっぱりこちらは逆に誰もいなかったので、うん、ケアマネージャーさんでもこれ兄弟がたくさんいる場合もケアマネージャーさんに間に入ってもらうっていうのは、うん、かなり解決の一つの手口になるのかなと思いますよね。
そうです、ケアマネージャー月に一度訪問するようになってます、うん、その機会にちょっとこう家族もね集まって、はい、今のプランの方向性を聞きながら、うん、っていうことなどをされて、うん、ちょっとこう専門的な言葉をそこで、はい、借りるっていう方法もあるかと思いますね、う
ん、いやでも逆に私は父がですね今年他界したんですけれども、大腿骨を階段から落ちて骨折したんですね、うん、それまでは特に介護とか一切関係ない、そこから本当にゴングが鳴ったんです、まあ、それは父は再婚した奥様がいきなり介護しなきゃいけないっていう状態になったので、その時にやっぱりねすぐケアマネージャーさんに、やっぱり頼るっていうのがやっぱり概念がなくて、僕も今それを助言、川上さんとお会いしていればすぐ 入れたのになと思っているので、うん、いかにケアマネージャーさんに頼るっていうのが大事かっていうのをつくづく思いますね。
そうですね、あの、うん、専門家のねやっぱり力をあの借りていくっていうのはやっぱり一つポイントです、はい、ただやっぱりケアマネージャーも今人で今この介護業界というのが非常に苦しい状況になってきているの でもお互いにそのそうですね、あの状況を見ながら相談をして、うん、でも遠慮しないでとにかくまずはそこです。そしたら道どんどん開けていきますので、はいはいは
い、いや本当に大変だと思います。ケアマネージャー様のおうちに来てくださってる方も本当夏になるとですねやっぱ自転車でいろんな家を回られてるので、もう真っ黒に日焼けしてこられて、
はいはい、
本当にお忙しいのになんかね本当ありがたいなというふうに気持ちになるんですけど、ね、やっぱ人間同士なので、
そうです、
そういったところもやっぱりお互いこう、うん、考えながら、そうですね、お付き合いしていくっていう、
ね、思いやりながら、
はい、本当思いやりながらですね、
ね、
はい、でないとそういう介護する人ケアする人がいない国になっちゃうと思うので、それは避けたいですよね。
いやでもね本当にとにかく皆さん、うん、あのいつ自分が、ね、そういう状況になるかっていうのは分からないことだと思いますので、はい、あのそれになる前にですね、はい、あの一応、まあ、知識をまず一つ一回入れておくっていうのもね大切かなと思います、はい、川上さんの著書介護のゴングが鳴ったら1週間でやる8つのこと、今日の話がですねより詳しくもういろいろな具体例も含めて、はい、というの分かりやすく載っていますので、ぜひ皆さんあの手に取ってみてください、はい、アートネクストより税込み1650円で販売されております、はいはい、ということで今日本当に勉強になりました、
はい、あ、いやこちらこそ
ペラペラして、とても嬉しい
今日お話していただくコーナーなので、はい、正しいです、
そうです、とっても嬉しかったです、は
い、
ありがとうございます。今日のゲストは経営コンサルタントの川上百合子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。